火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
昨日の夜、近所で火事があったんだって。
聞いたわ。でも住宅用火災警報器が鳴ってみんな無事に避難できたみたいね。
それは良かったね。うちにもあるけど、定期的に作動するか点検をしておかないとね。
そうね、設置してから10年経ったら交換する目安なんだって。
よし、確認してみよう。
住宅用火災警報器を設置することで火災を早期に発見して迅速な避難ができます。火災から大切な家族を守るためにまずは点検しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は舞台、テレビ、ラジオなどで語り部、カタリストとして活躍されています平野恵子さんです。
おはようございます。平野恵子です。災害教訓なども伝えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。
はい、
今日は町役場に勤務する傍ら消防団の活動にも率先して取り組んでいらっしゃいます。群馬県千代田町千代田消防団で班長をされています35歳、板橋和樹さんとお電話がつながっています。
板橋さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、平野恵子です。よろしくお願いいたします。まずは板橋さん、千代田町そして千代田消防団について教えてください。
はい、群馬県の南東部、利根川を挟んで埼玉県との県境に位置する小さな町になります。はい、江戸時代には利根川を利用した江戸への水運の拠点として栄えました。はい、千代田消防団は2分団97人という小さな消防団になります。地域密着で火災があれば出動する団員も多いです。
はい、そして板橋さんは町役場に勤務されながらさまざまな消防団の活動に関わっていらっしゃるそうですね。具体的な活動を教えていただけますか？
はい、消防団の会議では行事の確認、火災に関する連絡事項、また12月から3月にかけては防火活動として、夜間警戒や火防宣伝を実施するため、火災予防に努めましょうと、士気を高めることもあります。はい、消火訓練ではどうすれば水が出るかや、消火栓からどうやって水を引っ張ってくるかなど基本的なことを訓練しています。うん、実際に火災が起こった時に動けるように、実践的な訓練を心がけています。
なるほど、士気を高め、気持ちを高め、そして意識も高め、それで自然に体が動くようにとにかく訓練って大切なんですよね。
ですね。
千代田町で想定される災害はどんなものなんですか？
大小いくつもの台風が来る地域になりますので水害が一番になります。水害に向けた訓練としては土のう作り、あとは土のうの積み方の訓練、さらに竹を千鳥の形に突き刺し、堤防の亀裂の拡大を防止する工法の訓練もしています。
いろいろされてるんです ね。
一刻を争って作らなきゃいけないものですよね。
そして板橋さんは去年の千代田町の総合大会に出場されたんですよね？
はい、そうです。大会前の事前訓練で右足を肉離れしてしまったんですけれども、この程度ならいけるという考えて出場を決意しました。本番でもそこそこ思い通りに動くことができました。
肉離れを押して頑張ったんですね。
はい、そんなに重くなかったので、
よかったです。はい、消防団の仲間からはどんな声が聞かれてきましたか？
大会終了後には消防団の仲間からは、よくやったとか根性を見せたななど、ねぎらいの言葉をかけてもらいました。自分にとっても貴重な体験となりました。
でもそれもやっぱり日頃の訓練あってこそでしょうね。
そうですね。
板橋さんは大きな災害があった時には役場の職員として活動に当たることもあると思うんですけれども、いかがでしょうか？
はい、以前台風があった時には、越水しそうな場所の警戒に当たったり、避難所の開設も行いました。はい、私たちの役場では 災害発生の時は現場出動もできることとなってますので、役場と消防団の両立がしやすくなっています。
越水って水が越えていくっていうことですね。
はい、そうです。
で、町役場の仕事をしながら消防団員をしているということで強みがありますか？
はい、役場も消防団も地域の行事に関わることが多いです。はい、なので両方に顔が利くと連携がスムーズにできますし、情報量も増えますので、安心して活動に当たれます。
ああ、なるほど。そして班長としてリーダーシップを取りつつも班員の方々と交流を深めているとお聞きしました。班長として心がけていらっしゃることはありますか？
はい、率先して活動に参加することと、はい、特に火災現場にはなるべく出動するように心がけています。はい、その一方で班員には、火災現場はともかく普段の活動に関しては、どうしても消防団の活動に出なくちゃと自分を追い込みすぎないようにとは伝えています。
長続きしないですもんね、そういうふうに思っちゃうとね。
そうですね。
はい、それでは最後に今後の取り組みたい活動を教えてください。
はい、火災があった時にまだ慌ててしまうので、訓練や経験を積み落ち着いて対応して、力になれるように頑張りたいと思います。
はい、その冷静さを保つほどの訓練というのも本当すごいことだと思います。板橋さん、どうもありがとうございました。これからもどうぞ頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日は群馬県千代田町千代田消防団の板橋和樹さんにお話を伺いました。5週間にわたって平野恵子さんにお付き合いいただきましてありがとうございました。
いや、こちらこそ本当にありがとうございました。
いかがでしたか？
やっぱりね、この皆さんがこんなに頑張ってくれて地域の安全安心が守られる。で、その方々が皆さんね、周辺のいろんな方々も連携して巻き込んでって言ったらいいのかな、なんか連携してやってるじゃないですか。
はい、
この発信力と連携力すごいなと思って、もっともっと広げていただけると、で、私たちももちろん心がけて入っていかなきゃいけないなと思いました。
ね、はい、はい、ありがとうございました。今日のゲスト応援団は平野恵子さんでした。5週間にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひいらしてください。
はい、ぜひお声かけてください。
日本消防協会からのお知らせです。火災はあなたを被害者にも加害者にもします。寝た箱はしない、コンロ使用中は火のそばを離れないなど、日頃から命を守る習慣を心がけましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
しのまれた。嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
たまらないときめきがある。幸せ発見ラジコ。
平野恵子さん、ありがとうございました。またぜひいらしてくださいね。お待ちしています。こちら相模原市にお住まいのラジオネーム雨上がりにじこさんからいただきました。ありがとうございます。今日の予定、今日は美容室に行って3ヶ月ぶりのカットに行きます。いつもお願いしている美容師さんの小池さんはセンスと腕がよく、髪が長く伸びてもまとまるんです。素晴らしいです、小池さん。そうか、だから伸びても大丈夫だから、割と3ヶ月ってね、長いスパンですけれども、こういうの素敵ですよね。私が行っているところの石川さんもなかなか上手な方なんですよ。あなたは何さんに切っていただいてますか？さあ、時刻は6時25分になるところです。この後は日だまりハウスです。お聞きの放送は日本放送です。